はい、そういうわけでどうも。ぐるっと聞いて、何笑ってんだろうって感じですけどね。ぐるっと聞いてでございます。ちょっとね、ごめんなさい。声がね、ザラザラしてるね。何でうがいするとそんな声になるんだ。ちょっと、これね、なんてかって後々でね、説明しますけど。いや、なんかあれだね。とうとう夏も本気になったね。暑い。暑いよ。危ないよ。命に関わる暑さだよ、これ。びっくりするね、ここんとこ。嫌になっちゃうね。外出んの嫌だもんだって。あのね、セミも鳴いてないよ。あんまり暑くて。びっくり。びっくりぽんだけどさ、なんだろうね。なんかさ、もう雨が降って、ね、梅雨からそうだけどさ、なんかこう、ね、本当にグラデーションがないじゃない？いきなり来るじゃん。いろんなもんが。雨だろうか、なんだろうかさ。もうどうしようもないよね、これね。大丈夫みんなんとか。なんか今ね、ちょっと。東北の方がさ雨、すごい降っててさ、ちょっとね、被害が本当に、なるべくね、少なくて済むようにね、お祈りをしておりますけども。まあね、また、いろんなことがみんに降りかかってきてさ、私ももう、笑ってらんないんだよ、実は。もう、すごい人に目つけられてさ、今日喋るけど、後で。じゃあ喋って宣伝もしなきゃいけないからさ、参ったなっていう感じなんだけど、しょうがない。ね。ビートさん。ね。ビートさんですからね、相手は。清志師匠の方なんですけど、本当に。もう、急に電話かかってきてね、もう、おめえ、暇かって、ね、もう、山形弁でね、暇ですけど、何ですかって、もうね、相手にしたのが運の尽きですよ。本当に、これ、こういうこと出てて、怒られちゃいねえか、大丈夫かな。ねえ、まあ、それでね、いろいろ、清志師匠とね、面白いことちょっと考えてるんで、ああ今日はね、いろんなね、浅草の東洋館で私に何が起こったかとかね、そういう話もちょっと、していきたいんでね、音楽とお笑いについてちょっとね、あだこうだ30分喋ってみたいと思いますんで、一つね、お付き合いの方よろしくお願いいたします。ああちょっとね、なんかね、ザラザラ声が噛みやすい、もうなんだろう、もう千葉の木更津のスナックのままみたいな声してるけど、本当に、どうぞご勘弁してください。というわけで30分お付き合いください。よろしくお願いいたします。と、
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、改めましてグレートギデでございますけども、よろしくお願いいたします。まずね、こう声がなんでザラザラしてるかっていうと、実はですね、今日はね、朝もう本当に私事で申し訳ありませんけども、透析というのをやってきました。これはね、大変なんですよ。とね、人工透析ってね、今腎機能はあんま働いてないんで、あんまりね、全然働いてないんでね、人工的にその透析をしなきゃいけないんですけども、まあ、透析の目的って2つあってね、こう老廃物が、体の外に出ていかないんで、それをね、人工の腎臓を使ってろ過するのと、あとね、まあ、腎臓の機能が働かないということは、まあ、要はね、その飲んだ水分が体の外に出ていかないわけですよ。飲むとね、そのまま体にこうむくみとして残ってしまうんで、それを強制的に外に出すっていうのが、まあ、2つの、ね、目的があるんですけども、大体ね、すごいですね。もう今日も5時間やってきたんですけど、5時間でね、3.2 キロぐらい、 体重が減るわけ、まあ、要はねその水分が出るわけなんですけども、やっぱその強制的に水分が出るからね、やっぱ粘膜からこう乾いて乾いてっておかしいけどさ、うん、そうパサパサになっていくんだよね。だ例えば喉とかさ、そうだからね、まあでもまあ2時間ぐらいでね、元には戻るんだけど、うん、なんか喋ってるうちに元に戻っていくと思うんで、ちょっとねご勘弁をと思うんですけども、すごいよね本当に、さっきも言ったけどね、木更津のスナックのママみたいな、すごかったよ。あ、木更津だったっけかな、昔ロケで行ったことあるんだけど、スナック、そう夜ママさんやなんだけど、昼間はさ海さんなんだって、海に潜ってさサザエとか撮ってたよ。すげえな、すげえなと思って、うん、スナックのママさんだけなんだけどさ、働いてる人がみんな色黒なの。すげえとか言いながら、ね、そういう体験をしたことがありますけども、さあね、今月私にどんなことが降りかかったかっていうね、ね、前回言ったかな、おかげさまでね、今ホームグラウンドで仕事している浅草の東洋館ね、元フランス座っていうストリップ劇場でございますけども、うちの師匠がこうお笑いの、なんていうんですかね、その、修行をしたところでね、うん、そこがまあ東洋館という、演芸場になって、そこにこう出していただくっていうのは本当に、感慨深いものなんですけども、私2015年に確かね、東京ボーイズの中八郎師匠に誘われて、ね、ギター弾きながら漫談やってるんだったら、せっかくだったらそういうねお供のをやる協会があるから、うちの協会入らないって言われて、ボーイズバラエティ協会っていうところに入れてもらったんですけどもね、ほとんど騙された感じで、なんでそういうこと言うんだ。そう、だってさ、あれはね、漫才協会とかさ、芸術協会ってあるでしょ。漫才協会はもう今やもう、ね、ナイツとかさ、U字工事君とかさ、いろいろもう、ね、テレビに出てる人がこう寄席に出るわけだから、まあ、結構ね、なんていうの?もう派手というかさ、もう覇気があってね、すごいもうお客さんもいっぱい入るんだけど、片やね、ボーイズバラエティ協会はね、あんまり普段テレビで見たことのない人がいっぱい出てくるんで、まあマニアの方にはたまらないんですけども、まあちょっとね、お客さんの入りが悪かったりとか、いろいろね、まあそのこと言ってね、頑張んなきゃいけないんですけども、それで2015年に入れていただいて、もう7年ですよね。だってね、もうこの間、8月の28日なんですけども、初めてその寄席でトリを取らせていただいてね、まあ、トリというのは最後の出番ということなんですけども、ちょっとね嬉しくて、うちの師匠にもね報告したんですけど、まだ返事は返ってきてないんですけど、やっぱね、うちの師匠の自慢で、昔ね、その松竹演芸場っていうのがあって、まあ、寄席ですよね、そこでトリを取るのは大体は落語家さんなんですよ。落語家のお師匠さんが、新内のねお師匠さんがそこで、トリを取るのが、通説なんですけど、通例なんでございますけども、まあ2ビート漫才ブームが来た時にね、その2ビートがバーって出るじゃないですか、そうすると2ビート終わるとみんな帰っちゃうんですって。もうしょうがないですよね、その一番見たい人が出たら帰っちゃうっていうのはね、それはお客さんにしてもしょうがないんだけど、で小屋の方も困りまして、最終的にはね、うちの師匠2ビートが、松竹演芸場でトリを取った。いま、だにうちの師匠の自慢でね、色物ね、まあそういう落語家さん以外の、例えば漫才とかコントとか奇術とか、モノマネさんとかそういうのね、色物っていうんですけども、その色物で初めてトリを取ったのはお前2ビートなんだぞっていうのをね、酔っ払うと言います。相当嬉しかったのかなっていうね。そう、だからね、そういうのずっとね、聞いてきましたからね。それでね、初めてじゃあ、議題さん、取り取ってもらえるって言われて、もう最初ね、その交番表がうちに届いた時、もう誤植かと思いましたもんね。うん、取り、グレート議題って書いてある時、これなんか間違いじゃないですかって言ったら、いや、間違いじゃないですよって言って、わかりましたって言って、すごい準備してさ、 なんだろうね、まあ、生まれて初めての鳥だから、もうなんだ、差し入れとか準備しちゃって、そうね、あの共演者の皆さんにこう配るやつをね、うん、やったんだけど、したらさ、21日の7月の下関の初日ですよ。その時に東京ボーイズの師匠が鳥だったんですけど、私をこう誘い入れてくれた中八郎師匠が体調崩されて、まあ、コロナじゃないんですけどね、ちょっとね熱が出て、動けないっていうんで、もうあれですもん、だって東洋館で行ったらもうなんかざわざわしてて、あの皆さん幹部の方だとかね、ほいで真っ先に俺のとこバーって来て、池田さん今日あのその時だと俺が出番がね2時半ぐらいだったのかな、で出番の後なんか用事ありますって言われて、まあ、今日はもう豊館だけなんで大丈夫ですよって言ったら、じゃあ鳥お願いします、ちょっと待ってください、俺28日鳥って言われてましたけど、いやね、これこういうわけで東京ボーイズの中八郎師匠がちょっと体調崩されて、鳥取れないんですよ、来られないんですよ、他にねちょっと鳥取れるあの、方がいないんで、飯田さんぜひお願いしますって言われて、なんだろう、俺は28日を心待ちにしてすごいワクワクしてたのに、いきなり交通事故みたいな感じで21日に取り取らされてさ、なんだよとか思いながらさ、俺の感動回生みたいだね。そうでもだ思ったね、7年でねまさか取り取れると思わなかったけど、その取りを取れるのはね実力なのか、いやそうじゃないね、上の師匠連中がみんなバタバタ倒れてて、鳥をできる人がいないからね、それでどうやら鳥が回ってきたんじゃないかっていうね、うん、そういうね疑心暗鬼になりますよ、あんだけ言われると本当にね情けない話でございますけどもね、まあでもね初めてだから変な話ね、あのその何急に鳥を取ってくれって言われた時の方がまあいろんな気負いとかがなくてさ、うん、まあ、20分やるんだけど、うん、なんか全然落ち着いてできてさ、で結局その最初にね鳥をやってくださいって言われた28日の方がさ、うん、なんかガチガチになっちゃって、うん、ネタはとっちらかるわさ、あの構成間違えるわさ、うん、一番受けるあのネタ忘れたいとかしてさ、何やってんだ俺はみたいなね、うん、本当にね悲しい本当に話でございましたけども、ダメだね、まあダメだ、こんな芸歴があるとか言っても、うん、やっぱね生の舞台はやっぱ緊張しますよね、え B ちゃんとか頑張ってますからね、もう7月ね結局ね2回出たのかな、うん、それで一発目はね結構まあお客さん入ってて、うん、いやもうドカンドカンでさ受けがさ、うん、でもう上の人たちにも、いや B ちゃんすごいってさ、いい人紹介してくれてありがとうございますとか言われたんだけど、2回目出た時にちょっとお客さんがね少なかったんだよね、もう俺もその日は同じ出番だったのかな、見に行ったのかな、あれだったか忘れたけど、うん、あれはちょっとね心折れるっていう感じがやっぱりね、そりゃそうなんだよね、そのお客さんがいっぱいいてネタを言ってその笑い声でどんどんどんどんそのね芸人のそのなんていうんですかね、うん、気持ちをもう向上してってさ、うん、その2つがその相乗効果でずっとこうねどんどんどんどん、舞台が良くなっていくっていうのが、うん、生の舞台のさ醍醐味っていうところもあるんだけど、なかなかこのねお客さんがいなくて、だから本当にあの同じことを言ってもその笑い声が全然起きないとかね、うん、そういうのがあるとやっぱりちょっとおやおやってなってしまうっていうね、うん、そういうところがあるんでね、まあこれからね B ちゃんも試練だと思うんで、うーん、頑張ってほしいなと思うんですよね、とにかく性格がいいってみんなに言われてて、もういろいろ可愛がられてるからね、可愛がられてる割にはね、初日にねギターの音が出なかったっていうんだよね、それなんか誰かにいたずらされてんじゃねえのみたいな、ね、そんなことはない、だからね見に行った時に、うん、こうやって繋いでこうやってやるとちゃんと音出るからねって、ありがとうございますって。で、まあ大体東洋館の、音響さんというかね、まあ、なんだろう、その日の、受け持ちがいてて、その持ち回りでやってるんだけど、うん、こういうセットでね、こういうふうに繋いであげてっていうのは言ってきたんでね、もう大丈夫だと思う。もう音が出ないっていうね、 あの意地悪もされないと思うさ、意地悪じゃねえとは思うんだけどさ。ね、だからね、もうね、楽しみ。あの、今後ね、あの、B ちゃんと一緒に、東洋館の舞台ね、出る機会が多くなると思うんでね、いろいろこう、まあ、アドバイスとかね、できたらいいなと思ってはいるんですけども。まあね、それでね、私もね、こう、やっと最近ね、その、なんて言うんでしょう、ワイヤレスシステムっていうのを導入しましてね、まあ、エレアコ、あ、だからエレキギターと、フォークギターのこう中間みたいなギターを使ってるわけですよ。生ギターなんだけど、こうシールドっつってね、線をつなぐと、アンプから音が出るっていうギターなんですけども、ずっと今までそれは有線でね、ギターから、その DI っていうのにつないで、そこから PA につないで音を出してもらってたんですけど、あのね、昔はやっぱね、ワイヤレスシステムって安くてもね、10万ぐらいしたんですよ。でっかい送信機ギターにつけてね、でっかい受信機をアンプの上に置いて、それでやってたんだけど、もうびっくりしました。やっぱりその、技術の進歩っていうんですか、もう送信機と受信機両方でね、1万4000円ぐらいで売ってるんですよ今。で買ってみて、まあ同じのをね使ってる、タレントさんっていうかね、みーちゃんの方がいたんで、いろいろ聞いてみたら、やっぱ音質とかね、音の遅れも全然ないし、まあ、注意すべきはね、その、混信。今結構ね、その Wi-Fi とかがいろんなとこ飛んでるでしょ。それをね、結構ね、拾っちゃうところ、キーがあるんですって。それだけ気をつければね、チャンネルも4つぐらいあるのかな、変えられるのが。それで混信したらチャンネル変えればいいから全然大丈夫ですよって言われて、あ、じゃあいいや、って買ってみて、いや、初めてその東洋館で使ったんですけど、ほらね、根が小心者じゃないですか。こんな見てくれなのに。だからもう、なんていうの、サウンドチェックが本当に長くなってね、本当に音出んのかな、これっていう。あのね、やっぱね、昔の人間ですからね、ギターとその DI っていうね、あれが繋がってないと不安で不安でしょうがないですよね。この音出るわけないじゃんとか思って、そう、いまだに飛行機がなんで飛ぶかっていうと、びっくりしてる年代ですから、おお、それでね、これ本当に音出んのって言って、ね、サウンドチェックとかしてもらって、あ、ちゃんと出るからいいや、そう。まあでもこれからはちょっとね、いいですね、ワイヤレスはね、本当にまあ、ある意味その、なんていうんですか、そのシールをね、有線でつながってると、動きを気にしなきゃいけなかったりとか、そういうのがあったりしますから、一切そういうのがないからね、これ本当に舞台の上で自由だな。で、30メートルぐらいは大丈夫って話なんで、そんなに広くねえし、5メートルぐらいしか、だからね、最初知らないから、東洋館の舞台初めて出た時に、シールドね、2メートルのシールドで DI まで行って、そこからキャノンケーブルで PA につないだんだけど、ズルズルって引っ張って、ね、短い、シールドが短いからね、そういう、DI が出てきちゃってやばいなと思って、で今度3メートルのを買ったんだけど、それ東洋館はいいんですけど、一回ね、国立演芸場っていうとこ出て、あそこがね、まあ、どれなんだ、マグチすごいんだよね、舞台の広さは。しょうがないから7メートルのやつを買ったんだけど、結局買った次の日から呼ばれなくなって国立演芸場ね、それ以来出たことないからさ、全然無駄。でもあれだね、もうその有線を使っとけば、その、受信機が別に舞台の袖にあってもさ、全然ね、音は出るからさ、それちょっとこうやってみたいなと思ってね。まあ、本当に長く生きているといろんなことありますよね。私もね、思い切ってね、買ってよかったなと思ってるんですけど、何人かいるんですよ。その、ボーイズバラエティでね、同じのを使ってる人がいる。あ、でも、これね、気をつけなきゃいけないんだけど、俺にね、こういうのあるよって教えてくれた人が、サウンドチェックをして、そのまま楽屋に帰ったんですよ。で、次の出番がタブレット純くんで、ネタやってたら急にそのスピーカーからすごい早弾きみたいなのが聞こえてきて、って純くんが私弾いてないですよみたいになってさ、どうしたかっていうと、その 楽屋に帰った方が繋がってるのを忘れてスイッチを切らないでそのまま弾いちゃったもんだから、楽屋でいろいろその試し弾きをしてるのかな、全部その舞台から出ちゃったっつってね、後で純くんにねべっこべこに謝ってましたけど、あ、そういう事故もね、あるっちゃあるんだねみたいな話をして、本当にだからサウンドチェックした後は、一回ちょっとあれボリューム絞るなりにして気をつけないといけませんよね。あとは PA のフェーダーとかねちゃんと下げておいてもらわないと、本当に音出ちゃいますから気をつけましょうねっていうのがね、そのワイヤレスを使ってるねあのミュージシャンの間でね、それはねお触れが出ましてね、本当に気をつけようって、そんなね人がネタやってる時にさガシャガシャガシャとか音聞こえちゃったら本当大変だからさね、気をつけましょうみたいな、面白いですけどね、学級新聞みたいな感じで出てましたけどね。まあね、そう、あとね、新しく買ったって言えばね、車をね、買ったんですよ。まあ前回多分言ったかもしれないんだけど、まあ前に乗ってた車がね、コマネ違うっていう、車なんですけども、車検をね、まあ通そうと思えば通せるんだけど、ちょっといくらかかるかかわらないっていうのを見積もりで言われちゃって、もうだって2004年車ですからね。20年。まあ俺が乗ったわけじゃないけどさ、でも9万キロで買って俺が16万キロまで乗ったから、わあすごいって感じでしょ。で、まあ、世界のトヨタなんだけどさ、まあ、故障一つなくそうやって走ってたんだけど、やっぱりいろいろね、部品がへたってきたりとかさ、そのついちゃいけないランプがついたりとかそれなんとかしろよっていう感じなんだけど、そういうのがいろいろあってとりあえず手放そうってこと、それが3月に、ね、手放しましてね、もしかしたらこのまま、車どうしようかなと思ってたんですけどもね、まあちょこっとね、そこそこ大きな仕事をするようになって、まあでも新車じゃないですよ、新車でもう10年うちのね、またあの同じ車ね、トヨタのねフィールダーっていうね、カローラフィールダーっていうのを買ったんですけども、今度はね2014年車、そうだ、13年車か。やっぱね、さすがにこの10年でいろんな進化がしたんだ、進化をしたんだけど、一番その、なんていうの、納得できないってさ、おかしいけどさ、鍵の概念がもう、わかんないのよ。昔の人には。だってね、車の鍵って言ったらさ、まあね、あの、キーレスエントリーって言ってさ、ね、ボタンを押して、なんていうの、鍵がね、ドアの鍵が開くのは、まあ、100歩譲って分かりましょう。それはね。でも、その後は乗ったら、その鍵を使ってセルモーターを回すわけですよ。エンジンをかけるのにね。ガチャって入れて、ガチャって回して、ブルブルブルブルってエンジンがかかるっていうのが、それが車の鍵だと思ってずっと育ってきました。今違うんですよ。変な、ボックスみたいなの持っててね。で、それで、まあ、鍵が開くんですけど、まあ、そこまではいいですよ。ほいでね、乗るでしょ？乗ったらね、エンジンスタートみたいなボタンがあんの。で、それを押すんだよね。あ、まあ、当然、ブレーキを踏みながらなんだけどさ。みんな、だいたい他の車もそうなの。ブレーキを踏んだりとかね。前のやつはミッションだったから、クラッチを踏まないとエンジンスターターが回らないってなったんだけど、ブレーキを踏んでそのボタンを押すとエンジンがかかる。すごいよね。どうなってんの？どうなってんのってことはないけどさ、そうだから鍵なんだけど、もうだからカバンとか入れといていいんだよね、それね。で、まあ同じ車内にいれば電波出ますからみたいな、そうなのって。なんかすげえ不思議なね、感覚だなと思ってさ。で、こう降りるときもね、そのボタンを一回押すと、エンジンが止まるわけじゃない。ほいで、それで、その変な、その、なんていうの？ドアのさ、開けるところの横に変な、ちっちゃいボタンがあるんだけど、それを押すと今度自動でガシッと閉まってさ、と。でもさ、それさ、鍵持ってると、ドアのノブっていうか、あれのところに手入れると開くようになってんだよね。 俺なんかいたずらされそうじゃねえみたいなね、ドキドキしながらさ、うん、でもすごいね。あと知らないボタンがいっぱいあるんだよ。どうしようね。嫌だよね。なんかボタン押してさ、運転席が飛んでったり、あの007じゃねえんだからっていうさ。もう本当にね、なんかね、アストンマーチみたいな感じでしょ。だからさ、そう、いろんなボタンはついてるしさ、でもね、あれだった。もうやっぱね、あの、もともとさ、そのミッションってね、なんていうの、ギアがついてる車が好きだったから、まあね、この世界入ってから免許取ったんだけど、ずっと今まで乗ってきたのほとんどミッションなのよ。まあ、オートマじゃなくてね。うん、まあ、当然、免許もミッションで取ったからさ。なんとなく運転してるっていう気になるんじゃない？もうだって、オートマってアクセルとブレーキだけでさ、もうほとんどゴーカートみたいなもんだから、まあ、確かにね、便利だしさ、うん、坂道発進とか渋滞とか全然苦労はないんだけど、うん、やっぱりね、その、なんつうんだろうね、運転してるっていう醍醐味みたいなさ、やっぱ、ね、あの、オートマじゃない方がいいなと思ってずっと今まで乗ってたんだけど、やっぱ当たり前だけど楽。だって探したんだよ。あの、カロラフィールダーさ、ミッションの車探したんだけど、ないんだよね、もうね。もうだって今90何パーセントもオートマなんじゃないかな、売ってる車は。そう、だからそんなんでさ、しょうがないから、まあ探してもらっ、まあ弟にね、探してもらったんだけど、うん、もうミッションねえぞって言われて、じゃあオートマでいいよって言ってさ、オートマ乗ったの。まあ乗ってみると楽は楽だよね。うん、本当にね、右足しか使わなくていいわけだからさ、うん、もっと早く高乗りゃよかったな、みたいな、ね、こういう感じになってるんですけど、まあね、なんでね、ちょっとね、新しい車が来てね、生活がまた、ね、なんかこう、まあ、行動範囲が広がってるなっていう感じなんですけども、あ、そう、もう話一個しなきゃいけなかったけどさ、あの、大変なんですよ、そのビート清志師匠からね、白羽の矢が立ちましてね、あの方がなんかね、今ね、横浜でいろいろちょこっとした活動されてて、おめえ暇かって言われて、はいって言ったら、コミックバンドやるぞって言われて、急に言われましてね、何それみたいな。もう、どうしたらいいか分からないんですよ。まあ、でもね、まあね、もう師匠には、変わりないですから、そんな嫌だとか言いたいし、横浜行ってね、一回打ち合わせしてきて。なんかね、バンドでコミックバンドやってるんですけど、やっぱね、ミュージシャンの人ってね、なかなかこう、その、間とかね、ツッコミとかそういうのがね、なかなか思うようにいかねえんだよ、つって。で、おめえ喋れるからよ、ちょっと、まあ喋れるし、ギターも弾けるみてえだから、うん、ちょっとやらねえかって言われてね、今度ね、実験的に、横浜のね、ライブハウスでね、二人でちょっとライブをやるんですけど、大丈夫かな、俺。どこまでね、食い込んでいいんだかわからないし、事務所にどうやってね、報告していいかわからないってことがあるんでね。まあ、横浜だからね、選定してもね、なかなか見に来てもらえるかどうかわからないっていうのがあるんですけど、まあ、後半ね、ちょっと後で、選定はいたしますけども、もう、大変です。もう、これが今んとこね、目に降りかかった一番大きな事件かな。ビート清志師匠に、コミックバンドを誘われてるグレート義太夫。これどうしたもんなんでしょうかね。本当にうちの師匠に相談しようかな。どうしたらいいですか？うん。でも絶対ね、速攻でね、やめとけお前って言うかもしれないですけどね。一つね、私の活動がまた広がったらいいと思うんで、どうぞご期待してください。というわけで今日はこの辺で。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけでグレート義太夫のお笑い音楽館でございました。 まあね、あのちょっと告知っぽいのさせていただきました。8月の27、横浜のね、黒月というね、ブラックムーン黒月というねライブハウスで、とりあえずビートキヨシ&グレートギダイのお笑いショーじゃないんだよね。まあショーもね、あの歌謡ショーということで歌を歌われるんでやるんですけど、大変なこの黒月、この間あの下見に行ったんですけど、ライブハウスの、があって厨房を挟んで反対側がメイドカフェだどうなってんだろうって、どうしてこんな作りで作っちゃったのかなみたいなね、そういうところでね、あのお帰りなさいませご主人様とか言ってるこっちでね、お笑い音楽ショーをやらなきゃいけないってね、まあなんかね、中州部州とかね、九州もすごいんですよ。ポーチャーとかや、もう生配信でずっとやっててね、そういうのやるんで、ぜひ8月の27横浜方面にお住まいの方はね、ちょっとね足運んでいただけるとありがたいなと思うんでございますけども、まあ、告知はね今のところそんなところですかね。まあそういうわけでね、ウェイトギで頑張っておりますが、なかなか大変なんですけどね、一つまたよろしくお願いいたします。というわけで今週はこの辺でお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。